ども、嬉しく思います。9月にですね、酒井のどみくん、誕生日を迎えてるのかな、迎えてたら18歳ですね、18歳の、酒井のどみくんの洗礼式がありましたけれども、ちょっと前にはですね、村川兄弟の洗礼式がありまして、考えたら男性3人が立て続けに洗礼を受けてるんだなと思って、すごく感動しておりますけれども、本当に嬉しく思います。で、実はですね、その石田兄弟はですね、今までは石田さんでしたけど、今から石田兄弟って言いましたね。石田兄弟はですね、昨日ありましたチャペルコンサート、10月から始めました。それ前もありましたけれども、本格的に始めたのは10月からですけど、9月から始めたんですけど、2回目でしたけれども、チャペルコンサートに早速出演されていたんですね。で、山里ゴスペルクラブは何回か歌うことがあったんですけども、一番、皆さんから見たら左ですかね、こちらの端に立っておられましたですね。で、実はその時一番皆さんから見て右なんですかね、右端のこっちに立っていたのがですね、長崎大学の学生さんの20歳の子なんですね、教育学の子なんですけども、陽子姉妹の後輩にあたる方ですね。その方も25日の、山里ゴスペルクラブのコンサートに来てたんです。まあ、彼はその前に、以前来ました、ベストウェスタンホテルであった全盲の大会の時にもボランティアで来ていてね、ちょうどゴスペルクラブのコンサートを見たんですけども、まあ、そういうことがあったり、もうそれ以外ももう一回なんかちょうど、まあ、屈してる設備でしょうけど、偶然見てて、今回はあそこのここに貼ってあったポスターを見て、この日に山里ゴスペルクラブのコンサートがあると思って見に来られたんです。で、石田さんも山里ゴスペルクラブのコンサートは見たことがなかったんですけど、あそこにあったポスターを見て、あ、コンサートがあるんだと思って来られたんですね。で、実はその、まあ、その昨日のコンサートの一番前に座っていた、まあ、女性たちがいるんですけれども、前話したと思いますけれども、がんを告知されて何歳に戻ってこられて、そして、もう70代後半かな、もしかしたら80代かもしれない、女性の年を下手に言うと後でまずいのでとにかくね、ご年配の方だったですね。で、そのお二人がですね、お友達を連れてこられました。その二人は、まあ、回転寿司に行っていたら、その西洋館のチラシっていうか見ていたら、そこに山里ゴスペルクラブのコンサートって書いてあったから、やっぱりその方々もそれを目当てに来られたんですね。それ以外にもですね、ある方の奥様の方が来られたりとかですね、つまり25日のコンサートの時はですね、石田兄弟、その20歳の学生さん、それからもう一人別の方、それからその姉妹の方々、まあ、はっきり言うとシスターなんですが、シスターの方々、そして昨日和田のコンサートにそのお友達まで連れてきてますから、もうすっかりつながってきてるんですけども、たくさんの実がついたんですね、この25日の西洋館のコンサートっていうのは。今までもたくさん感動してくださったり、 CD が売れたり、ゴスペルクラブに入ったことがあったんですけど、教会につながってきたコンサートっていうのはそんなに多くないんです。これだけの人が教会に来たっていうことは今までなかったコンサート。ところがですね、皆さん、このコンサートは前も言いましたように、ここまでお話ししたんですね、今までで山里ゴスペルクラブがやってる数百回のコンサートの中でも最悪だったって話がね、したと思います。そういう状況だったんですね。でも実はそれとはまだもっと裏があったんです。実はですね、街中コンサートっていうのがあるわけですね、長崎ではね。そしてみんな応募して、デモテープで応募して、そのテープで審査して、通ったらその街中コンサートに出れるわけです。だからケーブルテレビに出たり、パンフレットに出たりするわけです。で、去年も一昨年も山里ゴスペルクラブは街中コンサートに応募して通って、街中コンサート南の方であるんですけども、浜の町かな、なんかどっかでこうやったわけです、ね、ところがですね、今年は町長コンサートに落ちたんです落ちて、純子さんがですね、まあ、代表だから、ね、まあ、がっかりしてて、その時言われたんですね。あ、それはちょっと祈りが足りないし、電子も不十分だったかなとか言って、がっかりしてた。でも町長コンサートに通っていたら、その時西洋館のコンサートはできなかったんです。ちょうどぶつかって町中コンサートに、まあ、しつこいけど落ちたから、落ちていたので西洋館のコンサートができたわけであります。あんまり感動してませんねそれがどうしたって顔しますけど、私はね、すごく感動したんですよね。落ちていたので西洋館のコンサートに行けて、その西洋館のコンサートが、この実はたくさんの石田兄弟ももちろんですけれども、いろんな方々に触れて教会に多くの実をつけてきたんですね。で、皆さんですね、ここにはメッセージがあります。私たちの人生には、人間的に言ったら失敗だ、まあ、今落ちてきましたけどね、失敗だ、落ちちゃった、ダメ ただマイナスだと思うことってのは許されることがあるんです。自分に関しても皆さんにとって大切な人にとっても。でもそれで落胆するのはクリスチャンじゃありません。その落ちた向こう側に、まあ、落ちたってしつこいですけど失敗した向こう側に、ね、人間ってマイナスだったと思われた、実はその向こう側に神様にしか変わることができない神様の用意している素晴らしい祝福が必ずあるんですね。でもちろんもちろんコンサートに出れたらそれはそれで素晴らしかったと思います。そこでもきっと神様に話されたでしょうが、私の知ってる限り今回の西洋館のコンサートぐらい、もちろんですよ、教会に身体に人々を連れてきたコンサートはなかった。これは大和ゴスペルが始まって以来の収穫だと思います。これだけの人たちを身体の教会につなぎ合わせてきたのは、ね、でこれは落ちたからなんですよ、しつこいけどいやね、すごく嬉しかったんですね。神様は私たちの思いと念を超えているのであります、ね、今うまくいっている方は喜んでください。落ち込むことはありません。神様に感謝です先生、あ本当にありがとうございます。でももし今うまくいってなかったり、ね、あるいは自分のことじゃなくて自分の伴侶でも子供さんでも大切な人でもいい、うまくいってなかった時に落胆しないでください。きっとその中に神様の用意されている祝福が必ずある。それを期待することができて信じることができて実際それを見ることができるのがクリスチャンなのですよ。これがイエス様を信じている人の特権なんですね。それをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で今回昨日コンサートをしながらですね、もう右と左の端にですね、20代の男性と31歳の男性がいましてですね、で目の前には70代かな、もしかしたら80代かもしれませんが怒られてですね、それがいっぱい来たんですけども、なんかすごい感動を覚えました。あ本当に神様は真実だなということですね。ぜひ皆さんですね、主に期待していってほしいと思います。それで、聖書の方に戻りたいというふうに思います。今日はピリピ書の最後のところ、ちょっと、たくさん読みましたけれども、13節のところと19節のところにポイントを絞りながら全体をさっと見ていきたいと思います。13節は、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。388ページですね。ピリピ書の13節は、これは文脈からいくと、まあ経済のことを言って、ね、どんな状況でも、乏しい時でも豊かな時でも、ね、あるいは悪時にも飢える時にも、どんな時にも私は私を強くする方イエス様によってどんなことでもできるっていう、まあ、そういう文脈なんですが、もちろん経済だけじゃなくていろんなことに適応できます。でちょっと最初から見ていきますが、10節から、ピリピの教会は豊かな町にありました。前も話しましたね、マケドニアで最初に乱された教会、豊かな町にあった教会だから、教会も豊かだったわけです。そしてパウロの働きを助け、パウロは本当に乏しかった時や苦しんだ時には、パウロのところに献金ですね、献金をしたり物を送ったりして、パウロを物質的にも経済的にも助けた教会だったわけです。でところが、いろんな状況があって助けたくても助けなかったんですよね。ちょっとしばらくそれはできなかったんですね。それで10節なんです。私のことを、これパウロです、パウロのことを心配してくれるあなた方の心が、ピリピの人たちの教会の人たちの心がこの度ついに蘇ってきたことを私は主にあって非常に喜びました。具体的には、境内のこと、献金のことですね。ね、パウロのことを心配してくれる心が蘇ってきて本当に喜んでると。あなた方は心にはかけていたのですが機会がなかったのですと。今でも気にしてくれたけど機会がなかったりと、今やっとこうしてできるようになったから喜んでるよ。で注意説、乏しいからこういうのではありません。いや、乏しいからね、お金をもらって嬉しいってそういうことじゃないんだと、ね、私はどんな境遇にあっても満ち足ることを学びました。でこれはさっきの言葉と共通なんですが、パウロはどんな境遇にあっても満ち足ることを学んだと。どんな乏しくても、どんなに乾いていても満足することを、満ち足ることを学んだと言ったんですね。これがクリスチャンのなんていうか素晴らしいところなんですね。神様は私たちを祝福しされますから、経済においても健康においても人間関係においても祝福をもちろん与えられます。でも意味があって時として経済的に非常に困難なところを通ったり、健康が優れなくて病気のところを床を取らなきゃならない時があったり、人間関係がこじれる時も許されることがあります。でもそんな中でも私たちは神様と共にいる、そういう、そしているから喜びがあったり満たされたりすることを知ってるってことなんですね。ここでは経済のことなんですけど、まあ、そういうことですね。で具体的には12節、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。どちらも知っているって言ったんですね。ですからイエス様を信じていたら貧しいところを通ることもあるし、 もちろん豊かにされることもどちらもあるって言ってるんです、聖書は。クリスチャン死んだらもう豊かで豊かで豊かで豊かでいつも豊かとは言ってないし、クリスチャン死んだら記憶貧しく苦しく貧しい貧しい貧しいとも言ってないんです。イエス様を死に出ると本当に主は祝福してくださってとても豊かなところを通ることもあれば、主を死に出るがゆえに貧しさを取らなければならないこともあるって言ってるんですね。ものすごい聖書ってのはね、うまい話はしてない、真実を語ったんですね。例えばいつも私が証しでお話しする、宮台教会の吉谷内牧師ね、本当に主を愛して従っているので、例えばアルバイトをね、まあ、ただがアルバイトですけど、されどアルバイトですよね、彼にとっては。すごく祝福をされて、例えば時給がいきなりボーンと上がったことがあります。アルバイトにとって時給は10円上がるだけでも大きいですけどね、10円どころか200円くらい上がったことがありますよね。その前に、こうちょっと新しい店長が来て、彼がクリスチャンで、いろんなことがあって、迫害を受けて、ね、あなたの給料は高すぎて落とされたわけですよね。ところが、その後、神様に感謝してたら今度逆転が起こって、その内店長が向こうから謝ってきて、また以前よりもっと給料を上げてくれたってね、今日は時間がないから話しませんけど、そういう証があります。で、彼はじゃあ貧しかった時にはがっかりしてブツブツ言い、豊かになったらやったと言ったかったら、そうじゃないですよね。その落とされた時も感謝しながら、感謝に感謝しながら、きついですよ、きついけど感謝しながら、その中で賛美をしてるんですよね。そして本当に死の逆転が起こった時にまたそれも感謝してきたわけですよね。で、イエス様を知っていることの特権はそうなんですね。これはお金だけじゃありません。いろんな意味で貧しさを取ることもあれば豊かさを取ることもある。でもそのだから悪ことも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていました。どうすればいいか。感謝ですよね。感謝、最初は口先だけ感謝、ね、口先感謝、でもそのうち心を伴う感謝、なんでかっていうと、あなたのために命をかけて愛し出す私がいるから感謝ですね。昨日ですね、私すごく感動したの、コンサートで。それはトシヤ牧師がですね、イーチさん、イーチソンさんっていう韓国の方の証をしてくださったの。あ、君は愛されたのに生まれたっていう歌をね、君は愛されるため生まれたっていうね、世界でヒットしたゴスペルがありますけれども、その子孫を愛してるよっていう映画の主題歌になった歌なんですけど、でこのイーチソンさんっていうのは幼稚園の先生だっけ、小学校の先生、幼稚園だっけ、幼稚園の先生になりたくて大学に行って一生懸命勉強して、ある時大学の図書館に行って勉強したの。でお兄さんが遅くなったので、まあ心配して迎えに来てくれて、お兄さんの車に乗ってお家に帰る途中で大事故に遭います。その結果車が炎上する、本当に大きな事故ですね。車が炎上して普通なら死ぬところを奇跡的に助かるんです。しかし全身やけどを負うんですね。で昨日はあんまり言われませんでしたけど、顔もやけどになるんです。でケロイド状態になるんですね。私は見てないけど、妻はそのビデオを見たそうです。すごかったってね、なんかその状態、もともとの写真があってすっごく綺麗な人なんですって。そのやけどになったのがちょっと本当にすごかったそうですね。でその顔を取って移植するんだけども、それもまた大変なんですね。そういう状況で、昨日は言われませんでしたけど、実はその時ね、お兄さんにね、なんで私を助けたのって、その炎上した時にお兄さん助け出すんですね。そして救急車を運んだら奇跡的に一番取り留めるんだけど、このあのまま殺してくれたらよかったのに、なんで私を助けたのってお兄さんに言うんですよね。あんまり辛くて、で、まあ、本当に子供が好きで幼稚園の先生になりたかったのに、このケロイドでしょ、顔だけじゃなくて体中もね。それでその本当に幼稚園の先生になりたかったのに、その幼い子供たちって、幼い子供たちってすごく可愛いけど脱穀でもありますよね。素直にストレートに物言うから、化け物化け物って子供たちもやるわけですよね。その本当に自分の幼稚園の先生になりたかったのに、その子供たちに、それで彼女はものすごく傷つくわけですよね。で実際自分を見たら自分でも化け物と思う、別に本当にもう死にたいと思う、そういう状況だったんですよ。でその頃はその時にお母さん、クリスチャンです、お母さんがゴスペルですね、賛美歌ゴスペルを持ってきて枕元で流すわけですよね。そしてその病院でこう絶望をしながらこう窓を見ていたら、その窓の3なんでしょうかね、窓のところにこうちょうどなんか知りませんけど、それが窓の3かなんかあって、それがちょうど十字架に見えたんですって。これ分かります、そういう経験ありませんか。ふっと開けたらなんかその別に十字架じゃないんだけど、十字架のように何か見えた経験ないですか。私は十字架が好きだからかな、よくあるんです実は。でちょうど窓、病院の窓から割ってみたら十字架に見えたんですって。その時にすごく神様が出られるんですね。そのまあバックにゴスペルが入ったんですね。自分でも自分、今の自分を好きになれない、自分でもこんな自分は化け物だと思って 嫌いで嫌いになる。でみんなも大好きだって子供にも言われて、だもう本当にこんな自分と思ってたのに、そんな自分をイエス・キリストはこの私のために、美しかった時の私じゃなくて、もうこんな嫌いな状態になってるこの私のために、イエス様は十字架で死んで本当に私を愛してくださったんだって、なんか分かった、その時分かったんですって。そして本当に涙が止まらなくなってですね、あ、生きてていいんだって、このままで、その火傷してしまったこのケロイド状態の化け物と言われるような、このままで私は愛されていて、このままで私は生きていていいんだって思うんですね。そこから彼女は生きる力を受けるんですね。それが証してくださった、ものすごく短く簡潔に。で私ちょっと調べたらそうだったんですね。それで、すごく感動するのはですね、その美しかった時じゃなくて、もう本当に醜くなった子供は化け物だって言われても仕方がないような状況になったやけどして、その時に彼女はそのイエスさんの十字架内を本当に体験するんですよね。そして生きていくんです。そしてあの歌が生まれたんです。君は愛されるため生まれたって、それで世界ヒットするんですよね。そして実際彼女は移植手術をして右の方に来て手術もするんですけども、元のようにはならないんですけども、本当にやったの神様の恵みと実際の医学との両方で癒されていってですね、彼女は実際にこう回復していくんですよね。そういう、実はですよ、これ本当にあった話、韓国でね、その話があるんですね。で彼女は美しかった時にも神様は死んだでしょう。でも本当にその火傷をしてケロイド状態になって、一時自分を愛せなくなって嫌になってしまった。でもそこで最も深く神様の愛を体験するんですよね。で彼女はそれはこの後何があってもですね、その愛から離れないと思います。で皆さんですね、人生にはね、いい時ばかりじゃないんですよ、ね、すごく孤独を通ることもあるでしょう。また貧しくなる時もあるでしょう。病気で苦しむ時もあるでしょう。楽だとは言いません。やっぱりきついです、辛いですね。でもそこでしか知ることのできない神様の愛の深さ、広さ、高さがあるんですね。で神様はそのままで終わらせません。でこれが神様の素晴らしさですね。でですね、あらゆる境遇に対処する秘訣を知っています。で彼女はそこで本当に喜びながら生き始めるんですね。で感謝して喜んで生きるっていうのはね、そこなんですね。そのままで愛してる私が、神様がいるから、イエス様がいるから、どんな状況であっても感謝して喜びましょうっていうのは、気休めとかですね、キャッチフレーズじゃないんです。本当に愛してくださってるイエス様がいるから、実際にそこまで愛してくださったキリストがいるから大丈夫だよっていう、これ真理です。だから感謝しましょう、喜びましょうってことなんですね。これ気休めではありません。で信じて感謝する人は生きる現実を見ます。神の現実の手を見ますね。だから皆さんぜひね、あらゆる境遇の対処する秘訣してください。そして祝福を受けて、それを分かち合って、豊かになってもね、豊かになったら神様は見失う人もいるんですけど、そういう愚かなこともないように、豊かになったらその豊かさを分かち合うんです。で今私願ってることがあるんですね。個人的ですいませんけど、私は受け続けてきたんですよね。母は下げ続けてきてるんですけど、私は受け続けてきた人です。よく妻に言われます。あなたは両親の信仰で持ってるんだから威張ってはいけないって言われるんですけども、確かに私は受け続けてきた、本当に受け続けてきましたけど、今本当に願ってることがあるんですね。与える方になりたいなって、ね、例えばですよ、あ、年下牧師、今度は SIにぜひ行ってくださいと言ったら献金してですね、ね、ジョイ牧師ね、今までちょっといじめすぎましたから、お詫びにアメリカ行ってきてくださいとか言ってね、サライ牧師ね、ご主人とともに、フルムーンはちょっと早すぎるけど、ぜひね、SIに今度行ってくださいとかね、こう、献金できる方になりたいなってね、最近、本気で思い始めてるんです。こう今まで受け続けてきたでしょ。当たり前になりたいなってね、当たり前になりたいなってなんかね、最近ちょっと本当に思い始めてるんですよね。いつもなくて求めて受けることばっかでしたけど、あ、もっと当たり前になりたいなってね、やっと私も大人になったんですね。なんか本当に思い始めてるんですよね。で、豊かになると神様はそれじゃなくて、与える喜び、人を生かす喜び、お金だけじゃありません。能力も、その能力を用いてたくさんの人に慰めあげましょう、与えていく、歌える人、書ける人、コンピューターができる人、ね、自分の利益だけじゃなくて、ね、 それを知ってるって言ったんだよ。そしてこの次ね、今日の中心ですけど、私は私を強くしてくださる方になって、だからパウロはすごく能力のある人でした。でもパウロは知ってたんです。能力があるからできるんじゃない、能力があってもできないことは山ほどある。でも私を強くしてくださる方によって、イエス・キリストによって、三位一体の誠の神様によって、どんなことでもできるってパウロは言ったんですね。とっても大事な言葉ですね。マーリン・キャロラーさん、感謝を教えてくださったマーリン・キャロラーさんはですね、実は彼はですね、8月生まれなんです。でアメリカの学校は9月から始まる。だからマーリンさんはかけっこ、運動会の時のかけっこがいつもビリだったんですって。皆さんどうでした？聞くのはやめときますけど、かけっこが遅いと運動会はあんまり好きじゃないですよね。秋元君が言ってましたね、てるてるボードを一応みんなと一緒に作るんだけど、作りながらコロナ禍で雨になるようにと祈ってたんで、秋元君はだって体が弱かったでしょ。昔は教育時ですよ、考えられないけど、ね、だから運動会は本当に嫌いだったわけですよ、ね、今は誰よりもハードなスケジュールの体力派ですけどね。でマーリンさんも運動会が苦手で、で勉強もですね、アメリカは ABCDF、 F はフェイですかね、落第点なんですけども、ABCDF なんですけど、そのいつも C なんですって。 C ばっか、そして、C じゃ悪くないと思うんですけど、C ばっかで、そしてかけっこはいつもビリだったんですって。で進学校に入っても C ばっかだったんですって。で一つだけ A があって、エヴァンジェリズム、伝道だけ A だったんですって。で彼の中に劣等感があったんですって。それでチャップレンになった時に、なんか自分は話すのも上手くなかったら信じれないけど、書くのも苦手だったんですって。嘘みたいな話ですね。ついでに言うと、マーリンさんはつぶやきのプロだったそうです。面白いですよね。ところがですね、神様に言われたんですって、この御言葉、私によってどんなことでもできるって、あなたこの御言葉信じてますかって言われて、神様が死んでます。そしたらあなたは私が導くから語りなさいって言われて、でもって言ったらですね、いや今で言う路上ライブですね、今は賛美ですけど、昔は本当に路傍伝道って言って、日本でもちょうど私が子供の頃ですね、流行ったんですね。私大阪でしたけど、大阪の南の繁華街でですね、よく信じてで行かれて、教会の人と一緒に路傍伝道に行きました。大きな太鼓をポンポンと叩きながらですね、信ずるものは来たれって歌いながら行くんです、ね、本当に聖歌を歌いながらね、よくついてきましたけど。でアメリカも昔そういうのがあって、その路傍で話すっていうのがあった。で神様に言われるある四つ筋、こうなんか交差点の中に立って主に言われたからね、ものすごい話すの苦手だったけどやり始めたんですって。そしたら語り出したらなんか話が出てくるんですって。それを聞いていた全然知らなかった他の教会の牧師がですね、ちょうど通ってかかって聞いてくださって、とっても接触で素晴らしい話だということで、その人が自分の教会に招いてくれたんですって。そしたらまたそれを聞いてた他の牧師が招いてくれて、あっちこっちの教会に招かれるようになったんですって。それで苦手だったと思ったのに話せるようになって、それで今度はですね、書きなさいっていうのが間違ったら自分の体験を書いてみたんですって。それがプリドントプレイズ、プリドントプレイズ、獄中からの賛否ね。あれは皆さんの1900万ブレてるんです、世界で今も。キリスト教会の中であれだけ売れた本はないんですね。最も売れた本になったわけですよね。で売れただけじゃなくて、多くの人の人生を変えた本になりました。すごいですね。でも書くの苦手だったの。信じられないですね。今40冊ぐらい本書いてるんじゃないですかね、全部入れたら。日本語になってないのもいっぱいありますから、ね、でこの言葉で神様が従って話して書き始めたからなんですよ。で皆さんもね、クリスチャンは何でもできるとは言いません。私にここに書いてあるように、私を強くしてくださる方によって、だから神様によって、イエス様によって、だからそのイエス様があなたに促すこと、イエス様があなたに導くことは踏み出してください。イエス様があなたに促すことや導くことは恐れないで踏み出してください。今までできなかったからまたできないって騙されちゃいけません。主があなたに語られる時がスタートなんです。そこから神様があなたにそのための力と、ね、備えてくるんですね。これね、知ってところですね。そして、ちょっと飛ばしていきますね。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれましたと、時間がちょっとあれですから飛ばしますが、困難を分け合ってくれましたって書いてますけど、フィリピの教会の人たちはパウロと困難を分け合ったんですね。 で具体的にはここに書いてあるもののやり取りですね。15節、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が国を述べ伝え始めた頃、マケドニアの離れていった時には、ピリピはマケドニアにいましたからね、ピリピから離れた時には私の働きのためにものをやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでしたと。ただこの後いくつかできたんでしょう。でも最初は一つもなかった、誰も助けてくれなかった。でもピリピの教会は助けてくれたということですね。サロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを担ってくれましたと。で本当に辛い時は嬉しいんですよね。何でしょうね、そういう助けられるとことっていうのはですね。で実はですね、後のことと英語の取り持って満たしてくださるとことも絡んでたんですけども、子供の学費を払えないことがあったんですね。ちょっとね、足りなかった、ないわけじゃないですけど足りない部分があった。そしたらですね、韓国のですね方ですね、うちの教会に来たことがある方がいたんですね。まあ、ちょっと細かく話すといきさつが長くなるからちょっと飛ばしまして、ちょっとその方がですね、で私はお金がなかったんで、お金がなくても時々銀行に見に行くんです一応、ね、もしかしたらお金が入ってるかもしれないっていうねそれでなかったんですけど、ある時ね、別の用事があって、なんか支払いかなんかために行ったんですよね。普通の日常の支払いにね。それからですね、その韓国の方からお金が振り込まれたんで、最初誰か分からなかったんですけど、名前を見て、あ、これは韓国の人だと思って、誰だろうと思った時に、もしかしたらあの人かなと思ったその人だったんですね。まあ、大理解だから額は言うのは控えましょうかね、具体的な額は。まあ、あるお金です。あれでね、びっくりしたんですよね。それがあったおかげで、ちゃんと払えたわけなんですね。と思って、すぐお礼のメールを書きました。そしたらすぐ返事が来ましてですね、私も今仕事をしているんですが、子供は私もまだいて、ちょっと自分の子供にもお金がかかるので、わずかしか献金ができなくて本当に申し訳なく思いますって、っていう感慨だった。でそれは本当にそう思ってるんだと思います。でも韓国のお金は日本に来ると今どれぐらいなんですか。昔は6倍10倍でしたけども、今でも結構下がるでしょう、ね。ところが結構大きなものだと私にしたら。でも向こうは本気でそれをですね、わずかしかできないんだけれどって言って送ってきたんですね。私はそのメール見た時にね、涙が出てきましたよね。そのお金っていうのはなんか本当にこうね、ああいう感じだったんでしょうかね。でパウロはこの時ですね、本当にピリピの人たちが物を送って助けてくれた時嬉しかったんだと思います。だからここ書いてるんですね、あなたが助けてくれたって。でも間違えないでほしいって何かって、この後にね、十七節、私は贈り物を求めているのではありません、私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある霊的資格なのですと言いました。さっきのその幹部の方からの献金を見た時、私が嬉しかったのは神様を感じたんです。あ、神様支えてくれるんだって、あ、この子はこの学校に行ってよかったんだって、あ、本当に神のプロだったんだ、神支えてくれるんだ。そして送ったメールを読んだ時にものすごい愛を感じたんです。もちろんお金も現実に必要でしたし嬉しかったですよ、もちろん。でもそれ以上に神様の愛と、そして本当にその神様の愛をその人を通してこう、なんていうかな、言葉にならないものをこう感じたわけなんですよね。これ霊的祝福なんですよ。でパウロはそう言いたかったんです。何か欲しいんじゃないんだって、物とかそういうこと言いたいんじゃないんだって、本当にそういう霊的な祝福を受けたかったんだってことは言われてません。で私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロダトからあなた方の贈り物を受けたので、エパフロダトって人が持ってきたんでしょう。満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神は喜んで受けてくださる備え物です、ね、くださったものは神様の前の備え物になると言ったんですね。そして19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいます。今日の2つ目の大きなポイント、でパウロが言ったのは私の神はって言ったんですね。私の神様はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、これご自身のって書いてあるから、神ご自身が持っていらっしゃる栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますよって、どうか私の知らぬ神に見せられたとこしになりますよって書いてある、続くわけですけども、クリスチャンでも時々失敗するんですが、人に求めてしまうんですよね。すごく信頼できる、例えば親であったり誰か信頼できる人であったり、で牧師も危ないんですよこれ実はです ね。私は会計報告がきちんと言いますけれども、会計の帳簿は意識的に見ないようにしています。誰がいくら献金してるかとかね JH 研究は誰がいくらやってるかとかね、もうそういうことは会計に任せて私は見ないようにしてるんです ね。であのうちの父がですね、前いた大阪の教会でですね、あの責任役員をずっとしてた、責任役員って法的な責任を問われる役員なんですけども、ね、宗教法人になると責任役員が4人か5人必要になるんですけど、その1人をしたことがあって、で頼まれて会計をしたんですね。で父は「はい」っていうのでやったんですけど、会計1年やっていますっていうのを牧師が言ったそうですね。牧師さんすいませんって、あの他の奉仕は何でもしますから、会計だけはもうこれっきりさせてくださいって、これ以上会計したら私はつまずきますって、ね、言ったところですね。それ以上言うのやめておきますちょっとオンラインで言ってるから、ね、でつまりえあんな豊かな人がこれだけかとか、逆にいろいろあるわけですよね。そういうのも見るんですね。で私は一切見ておりません。そういうのを見ると影響を受けちゃうから、人間だから、誰かから研究してるかもしれません。神はご存知です。神は知っておられます。そして神様に捧げるものなんですね。でも知ってほしいことは、神様が必要を満たされるんです。これ建前じゃないんです。本当に神様が満たされるんです。でもどうもそう言いながら、神様があの人を通して満たしてくれる、神様がこうやって満たしてくれるっていう風に考えている人や教会が多いのです。だから奇跡を見ないんですね。本当に神様であるんですね。で、昨日ですね、北さん二十歳の子はですね、今度1月2日からカンボジアのツアーに行きたいと言っていました。早くしてください。7万円台のチケットがなくなってしまって、もう今8万円台しかありません。それももうあとわずかだから、もしかしたらそれもなくなって9万円台しかなくなりますね。1月の正月だからでしょうね。で、その時この本を以前ね、これいつ出したっけ、何年だったかな、2007年かな、2006年に出してますね。2006年の12月に出してますけど、でこの本を出す時ですね、実はですね、連載したんですね、あの雲の字にね、雲の間に、この個人のことで終わった頃に思ったんですね、これ本にしたいって。でそれは何で思ったかというと、もう書いたのは私だけど、個人たちのことでしょ。でこれ本にして、もっといろんな人に知ってほしいと本当に思ったんです。で祈った時に、あこれは自分の欲じゃなくて神の御心にかなってるなと思ったんですね。これで祈ったんです。神様、あの本を出すためにはいくら必要かって聞いたら40万って言われたんですね。その時は、まあ、後でちょっともっといたって言ったんですけど、最初聞いたから40万って言われた。だから神様、40万必要ですから、で祈りながら思ったんですね、40万来ても指定献金じゃないと、あの他に流れるわけですね。いっぱい必要があるから、だから神様、この一斉の個人の本を出すための40万、指定献金が誰が見てももうこれに使うしかない。で、まあ、もう一つのところであります、妻も納得してくれる形での献金と言ったら真剣に40万ですね。あの一斉の個人の本を出すためのこれ働きでしょ。でそしたらね、それを祈って本当にすぐだったんです。これあんま時間かからなかった、すぐだったんです。一斉の個人から電話がかかってきたんです。東京地の局から。で私、後にも先にも、一斉の個人に私宛に来た献金はないんです。カンボジア個人に献金なら来るでしょうしね、ルツマイダさんなら分かりますし、ね、王子さんだって分かりますよね、言ってるから、ね、あるいは事務局でも分かりますよ、個人のあたりからね。一斉の個人に私宛の指定献金が来たんですね。後にも先にもそれっきりいくら来たと思いますか、いくらって聞いたらですね、で最初1万円とか2万円と思ったんですよ、ね、あな誰か送る先が分からなくて献金してくれたのかな、40万来たんですよ。びっくりしましたよね。個人に私宛てに40万送ってくる、へーって思って、でもすぐ思いましたね、これは一斉の石の本だって。個人に来た献金だからですね。それで献金してくださった人を確認したんです。振り込まれたからね。その人に、この本、これは個人の本に使いたいと思いますけどいいですかっていうふうにしたら、いいですってことだったので、でまあ秋元牧師も一緒に個人を通過してるからね、あのこの本を出したいと思う、祈ったらこういう形で元気だから出してもよろしいですかっていうふうにしたら大きく出たので、これでこの本が出たんですよね。まあ、実際はね、もうちょっと後でお金かかるようにね、ちょっとだけね、でその分はまた祈って違う形で求められたんですけど、見事でした。皆さんね、私の神はキリストですね、ある栄光の鳥に持って満たしてくださいます。本当に神様は私たちの必要を満たしてください。だからお金は分かりやすいからお金ですけど、お金だけじゃないんです。いろんな必要があります。場合によったら能力が必要でしょう、場合によったら時間が必要でしょう、あるいは忍耐が必要でしょう、 忍耐得意じゃない人いませんか。求めればいいんです。神様、忍耐の力をくださいって。忍耐は得意じゃない人、なんでそうやって私は得意じゃないから、あるところまではね、忍耐必死になるまでダメだから、はっと気が付いた、求めてなかったなって。忍耐する力をくださいってこう祈り始めてから変わりましたね。求めればいいんですね。そうすると神様はその必要に対してするんですね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた人ある神様で、私たち一人一人の全てのことをご存知で、必要を満たしてくださり、また私たちにあらゆる境遇に対処する秘訣を教えてくださっていることを本当にありがとうございます。一人一人今置かれている状況は違うと思いますけれども、どんな場所にいても感謝と賛美を持ってあなたを共に仕えていくことができるように導いていってください。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔やむ時を持ちたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。自分のことでも、友人や家族のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでもあなたの願いを主の前に持っていってほしいと思います。その願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの名によって血の神のもとに参りました。一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、あなたが応えて、体を健やかにし、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かに具体的に与えてください。イエス・キリストによって命ずる、やっされよ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって、腰の痛み、やっされよ。喉、それから咳、イエスさんって命ずる、やっさよ。宗教の霊、リスキリストの霊、マリアの霊、イエスさんって命ずる、一人一人の心と体の思いの力で行け。特に気管支、肺、呼吸器、心臓、呼吸器を攻撃してきているこの霊的な力、イエスさんって命ずる、やっさよ。足の裏がですね、痛いって言うんでしょうかね、なんかこう足の裏の調子が悪くて、歩けるんだけど、なんかちょっと歩けるんだけども、ちょっときつい方がいらっしゃいますけど、どうぞその足の上に触れてくださって癒してください。イエスさんって名前する、さよ。導きを求めている方ですね、すごく人間的にはいい話があるんです。で、別にそれをしたからといって、別にあの悪いってわけじゃないし、別に信仰的に問題になるわけじゃないんですが、どうしても心になんかこう引っかかるものがある方、その方、それは聖霊の流しです。それは聖霊の流しです。今、あなたにはよく理解できませんが、その聖霊の流しを大事にしなさい。その引っかかりを、この神の語りかけです。立ち止まりなさい。そのまま突き進んではいけません。立ち止まりなさい。あなたはその引っかかりに心を止めて祈り、御言葉に聞くときに、主はあなたに進むべき道を、選ぶべき道を別の形で教えてこられます。あなたはその主の導きに従っているときに、後の日になって、後の日になってあなたは神様の真実、神の助けを知るだろうと知られます。自分のことっていうよりも、子供さんとかお孫さんのことですごく悩んでいる方がいらっしゃいますけど、その方は一つは徹底的に感謝すること、もう一つはですね、教会がポイントです。教会の祝福をあなたは受けなさい。なんか何かをするわけじゃなくて、教会につながる、教会につながることを通して、あなたもあなたの子供さんもお孫さんも霊的に実際的に祝福を受けていきます。キリストが満ちているからです。これは建前ではなく本当のことです。あなたはその教会につながることによって、なんか驚くような神の助けと恵みを受けるだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
エス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。